2月20日火曜日、こんにちは、飯田浩司です。お日の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは森山文部科学大臣の不信任決議案が衆議院本会議で否決されたというニュース。与党と維新の反対多数でありました。それから公明党の山口那津男代表、今日の会見の中で次期戦闘機無限定の輸出に対して懸念を表明したという、武器輸出についてのニュース。それから EU ヨーロッパ連合が黄海レッドシーへの艦船の派遣ということで、海上の安全や航行の自由の回復を目指すという目的で艦船の派遣を決定したというニュースを取り上げます。収録しておりますのが2月20日日本時間の夕方3時半というところです。すでに東京の市場は閉まっております。日経平均株価の終値は続落でした。昨日と比べ106円77銭安、38,363円61銭でした。手がかりが乏しい中、利益確定の売りが広がったということでありました。19日のアメリカの市場はプレジデントデーの祝日で休場となりました。明日というかですね、今夜にならないとアメリカの市場が開かないと、海外勢、特にアメリカ勢の市場の参加がないという中でですね、小動きが続いたということであったようであります。さて、まずは立憲民主党が提出した森山文部科学大臣への不信任決議案ですが、今日の衆議院本会議で自民公明の与党両党と日本維新の会の反対多数で否決をされました。この森山文科大臣については、世界平和統一家庭連合、旧統一教会の関連団体との接点が指摘されているということで、これがですね、関係者の話というような形で、さまざま報道が先行し、そして、それを持ってですね、国会で不誠実な答弁を繰り返していると、説明責任を果たしていないということで、立憲民主党が不信任決議案を提出したということであります。でこれですね、すでに問題のというか、解散命令請求に関しては裁判所での手続きに入っておりますけれども、森山氏は文部科学大臣ですから、この宗教団体に関しても所管の大臣であるということであります。解散請求命令そのものを出した時の大臣ではないというところですけれども、ただ、この請求の責任者に当たるというようなことがあってですね、そう考えると、じゃあなんでと、かなりですね、リークによって報道が先行するということがあって、じゃあそれがどこから出たんだろうねということなどなども含めて、この解散請求命令のですね、森山氏が責任者であるということになると、その請求そのものにも、傷がつくということにもなってくるとですね、じゃあ一体どういう意図かというようなこともですね、いろいろと考えられるところであります。他方ですね、こうしたことであるとか、あるいは政治と金の問題、政治資金規正法違反の話、派閥の政治資金パーティー等々とこういうところもあって、支持率は下がってきているということもありますが、一方で野党の支持率も上がらないという中でですね、政治全体が低調になっていると、このお金に関するところで言うと、しっかり正そうというようなところが、与党はもちろん野党の中にもどれだけいるのかということを、国民は冷ややかな目で見ているというのが、現状のようであります。それからですね、次期戦闘機等々、防衛装備品の輸出に関してというところで、直接殺傷能力のあるような装備品は輸出ができないと、かつてのその武器輸出三原則というものによればですね、ほぼ、輸出をできないような縛りがあったんですが、一方で、その直接的な殺傷能力のあるものでない、例えば輸送機であったりだとかに関しては、輸出が可能なのではないかとこういうことで、防衛装備品移転三原則というふうに名前を変えてですね、ガイドライン的なものが出来上がってきているわけでありますが、今ですね、イタリア、イギリスとともに次世代の戦闘機をこれから開発しようということが進んでおります。すでに概要に関しては発表がされていて、そしてこの先、いよいよ 具体的に覚書を締結して開発をしていきましょうという段になってきているわけですが、まあ、そこにおいてですね、この戦闘機、まあ、当事国として日本やイギリス、イタリアが使うと、まあ、その需要というものはもちろんあるんですけれども、それだけではこの莫大な開発費をペイすることができないというあたりで、じゃあこれを第三国に輸出をしてビジネスとして成り立たしていくにはどうしたらいいのかというところ、まあ、そこでですね、まあ、日本の場合はこの防衛装備品移転三原則というのが引っかかってくるわけであります。で、イギリスやイタリアにはそういった縛りがないので、輸出をしようと思えばできるんですけれども、やはり共同開発ということになると、当事国の3国の、許可がなければなかなか輸出ができないと、そして日本が許可をしないということになると、じゃあこれは作っても自分たちの国で使うことはもちろんできるけれども、それ以外のビジネスがやりづらい、あるいはできないということになると、共同で開発するうまみがなかろうと、なんとなればですね、日本邪魔だというふうにもなりかねないと、この辺を整理しなければいけないというのは、まあ、防衛当局あるいは政府側も、まあ、課題として認識していたところでもありますし、まあ、それに向けてですね、自民公明与党両党の中で、部会等々で議論を進めてきたところでありました。まあ、ただ去年の夏ぐらいまではですね、体操で合意できたというような話が出ていたところが、秋口になって公明党側が固くなってきたということがあってですね、まあ、特にこの次期戦闘機に関してというのは、まあ、殺傷能力のある兵器ではないかというところで頓挫してきたわけであります。そして年内に結論をというのが、まあ、どんどんと後ろに倒れて、年を越し1月を越し2月になって、もう2月の末まで来ているというところであります。で、2月末までにですね、この輸出の是非について結論を出さなくては、3月からですね、本格的なこの次期戦闘機開発に関する3国間の政府間協議が始まってしまうということで、ここまでに結論を出さなきゃということで言っていたわけですけれども、ギリギリまでですね、こうして揉め続けているというところです。で、公明党の山口那津代表、今日の会見の中でこの戦闘機の第三国の輸出をめぐって、無限定でやるとなればあらゆる武器を輸出できることにつながる懸念があるというふうに話し、国民が納得できる方向性を出すことが重要だと強調したということであります。で、これを見るとですね、一見公明党も固い、まあ、このごりを読んでまだ反対してるよねというふうにも見えるんですが、他方でですね、これ昨日一昨日あたりニュースになって、まあ、週末にニュースになっていたんですけれども、第三国への輸出に関して原則解禁はせずに、次のこの戦闘機、次期戦闘機に限定をしてやろうではないかという話が出てきておりました。で、個別的に判断しようということを政府が検討しているということが、まあ、各紙が報じたというところであります。全面的な解禁を見送り、第三国への輸出対象を当面の間次期戦闘機に限定することで、公明党に歩み寄りを促す方向に傾いたと、週末にこういうニュースが出て、そして、週が明けてですね、今日のこの会見のタイミングで山口那津代表が、無限定だとダメだという話を出してきたと、話としては響き合うところがあって、なんとなくの落としどころが見えてきているというところです。で、その上で明日ですね、自公両党の政調会長が、次期戦闘機の輸出について話し合うという段取りになっているということ、まあ、初めの一歩としてですね、まずはこの次期戦闘機に限定しての話というものを、出していくというところでですね、まあ、このまま進んでいけば、どうやら折り合いがつきそうだというようなこともですね、見えてきているところであります。まあ、先週にはですね、岸田総理が山口公明党代表と会談を総理官邸でやったというようなこともあって、まあ、だんだんすり合わせていくというようなところが見えていたわけですけれども、まずはこの形でというようなことが見えてまいりました。それからもう一つのニュース、 EU ヨーロッパ連合が19日、イエメンの親イラン武装組織フーシ派が商船攻撃を繰り返している黄海レッドシーの安全を取り戻す目的で艦船を派遣することを決定したということであります。ヨーロッパ委員会にですね、ボレル副委員長、まあ、外交安全保障担当の上級代表が声明を出しておりまして、EU は海上の安全と極めて戦略的な航路での航行の自由を回復する必要性 に対して、迅速に対応しようとしていると述べたということであります。まあ、国で言えばドイツはすでにフリゲート1隻を作戦に参加させるために派遣をしているということでありまして、そして、まあ、さらにですね、フランスやイタリアもこれに協力をしていくというようなことも一部報道されていると。で、EU 部隊として投入というようなことにもなりそうだというところであります。まあ、このレッドシー航海、その先にはスエズ運河があるということで、まあ、ヨーロッパとアジアを結ぶ大動脈、ここが今、実情、まあ、使いづらくなっているということがありまして、コンテナ船などがですね、喜望峰を大きく回ってアフリカ大陸の西側をぐるっと回って、ヨーロッパに至るという航路に変更していると、まあ、これによって、コスト時間が相当かかっているということが出てきております。まあ、でこの事態の打開のために、まあ、アメリカは有志国連合の形でですね、やるということをバイデン政権も打ち出していて、実際に、まあ、イギリス等々艦船を派遣しているとこういうようなことが出てきておりますが、まあ、EU としてもそれに、参加をしていくと、まあ、こうなってくるとですね、まあ、航路をしっかりと開いていくにあたって、じゃ あここの利益をですね得ている国、まあ、アジア方面にもたくさんあるということなんですが、特に日本に関してはこうした有志連合にですね、じゃあ完全にオペレーションとして参加できるかというと、まあ、そこの部分というのは、さっき先立ってのですねホルムズ海峡での対処対イランというところなども、単独で、エスコートするということはできるんだけれども、まあ、作戦への参加というのができない、難しいと、まあ、これは憲法9条であるとか集団的自衛権の限定行使というようなところがまだまだ引っかかってくると、まあ、それによってですね、特にホルムズ海峡の話は、防衛省設置法における調査研究という名目で派遣をするということをせざるを得ないわけであります。まあ、そうすると武器の使用等にも相当縛りがかかってしまうということがあって、本来は非常にいびつな形なんであるというところ、まあ、そうは言っても何もしないよりはというところで、苦肉の策的に行われているわけでありますが、この航海風刺化対策というところに関しても、まあ、そういったことになっていくのかどうなのか、まあ、いい加減ですね、このいびつな形というのも、まあ、総理は憲法改正にも非常に強い意欲を見せていらっしゃいますけれども、一方で国会で、憲法審査会が動いているというのは全く出てきていないわけでありまして、まあ、こうしたその戦後のですね宿題というようなものは未だ片付かずというものがたくさん出てきていて、そして、それによって日本のプレゼンスはどんどんと落ちていると、まあ、いうことが出てきております。飯田浩司デイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想、飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司デイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。